ですね。で、そのためにはですね、どういうこと、そういうことをずっと受けるためにはですね、そこに住んでる人たちとですね、今後も決してですね、その本当の真実な神でもないものをですね、神だと拝んだりして、それを一番としたりしないようにすると。まあ、そういうことと結びついてるんですね。絶えず妨げを除いてくれると。将来にわたってもこの妨げを除いてもらえるというためにはですね、ここのその後にあること、12節以降にあることです。そこの住民と契約っていうのはですね、そこの住民が信じている神でないものですね、本当の神々でないもの。その神々でないものはですね、生きた子供を捧げたりしたりするような非常に間違ったこともするということがいろいろあったからですね。で、まあ、そういうふうなことをすると根本が揺らいでですね、狂ってしまうと。そうしたら 守られたりはしないというわけです。ですからこの驚くべき技のためにはですね、その土地の間違ったものをいろいろ信じたりしていけないと。真実な、また正しい愛の神様だけを信じていきなさいというわけです。で、この14節でですね、その主はその名を熱情、あるいは熱愛とも訳されますが、これは激しい情熱で赤くなるというふうな意味合いから元々カーナーという言葉が来ているんですね。で、この熱情の神っていうのは以前の口語訳でもですね、妬みの神だるっていうふうに訳されたものだから、なんか聖書の神も妬むんだというふうにですね、妬みという感情にはいかなる良い意味もないわけですね。誰かが自分よりも良いものがあったらそれ引き下ろそうとする、それが妬みということです。相手を本当に良くしようということは全くない、非常に毒の含んだ気持ちであるからですね。それに神様が妬む神だなんて言うとですね、なんかキリスト教の神も旧約聖書の神も妬むんだと、そういうふうに簡単に表面的に受け取られるということはあったわけです。その訳語一つがですね、そういうの大きなこう先入観を与えてしまうことなんですね。私はでもずっと前に40の前に読んだ時にですね、その時にはこの訳はなかったんで、言語を調べるということもその当時はできなかったから、妬みの神なんてこの変な表現だなと思ったわけですね。で、この新教大訳になってですね、熱情の神、非常な熱愛する神だと。他のものをですね、しよったらそれ引っ張ってでもですね、やめさせると。まあ、そういうふうにですね、唯一の神だけに何とかしてですね、すがるように、そういう非常な熱情を持った神様ということなんですね。だから私たちもですね、確かに、自分の権力とか地位とか何かを持つものを誇ったり高ぶったりしよったらですね、神様からそういうものを偶像としているということで引き下ろされるわけです。それはもう必ずそういうことが起こるんですね。そういうことを言ってるわけです。熱情の神ですね。唯一の神様以外のものを心で一番大切なものとすれば、それに引き下ろされると。その引き下ろされるということは何らかの苦しさや悩みや苛立ちや不安や動揺という形になって現れるわけです。で、まあ、そういうことが言われたわけですね。で、そういうふうに基本的なことはここで言われてですね、他の神々を拝んだりしたらいけないということで、そうすれば驚くべき技がなされるということですね。まあ、今も私たちの前にそういうふうにいろんなものが裸ってもですね、絶えずそのように信じていくと道が開かれ、その壁が覗かれるということを、まあ、経験ができるということなんですね。それで、次ですね、あまり細々したことは、あまり触れないことにしますけれども、この17節以降ですね、もう一度その偶像の神を作ってはならない関連したことが言われています。で、これはいわば前にですね、軸会というのがあったんですね。だからここのところではまた新しくですね、この34章の最初のところにもう一度同じ書くと。34章の一節のところを見たらですね、前と同じ石の板を切ってですね、私はあなたが砕いた前の板に書かれた同じ言葉を書くというですね、ここは2回目ですね、こういうふうに石に書くというふうな状況に設定されているわけです。そこで出エジプト二次指標にですね、有名な実会が言われたんだけど、ここでもう一度ですね、要するに追加するような 感じもしますが、それが出てきております。偶像の神々を作ってはならない、それから女工祭を守りなさい、これは酵母を抜いたですね、祭りという、まあ、非常に大事な杉越の祭りと同じようにですね、まあ、されておるわけです。で、これはもうちょっとあんまり詳しくはもう今は触れないことにしますが、酵母は腐敗の象徴ということですね、そしてこれを入れないパンをこの除光祭というわけですね、酵母を除いた、こういうふうにことをして、出エジプトを記念したというわけです。で、それそういうことを書いてですね、18節、アビブの月に、アビブの月っていうのは今の日本の初回の太陽暦では3月から4月にかけての時期ですね、春です。で、それでちょっと後飛ばしてですね、ウイゴを捧げると、初めて太陽を捧げるというのが19節にありますね。初めて太陽を開くもの、初めて生まれるものは神様のものだ、こういう考え方は私たちが全くこの思ってもみなかったんですね。初めて生まれるものはですね、それこそ自分が大切に持っていようとするのに、それは神様のものだって、人間のですね、初めての子供は神様のところに捧げられる。で、穀物でも生まれたものでもですね、まず神様にそれを捧げるんだ。こういうところにもですね、一番初めに生まれるものは人間の赤ちゃんでもですね、とっても注目するわけですね、親でも。2番目、3番目、4番になったら生まれたってですね、ほとんどあまり注目しない。まあ、果物でもそうですね。初めて待っとってですね、やっと食べれるようになった。初物っていうのはとっても期待するわけです。そういうことがありますから、心がそこにですね、特に注がれているものを神様に捧げるという、まあ、そういうところがあるわけですね。これはまあ何でもですね、一番大事なものを神様に捧げようと、そういう気持ちなわけです。まあ、そういう気持ちがまた確かに祝福につながるというようなことからでしょうね。それからこの20節の終わり頃、何も持たずに神様の前に出てはいけない。これはどういうことなのか。何にも持たないで神様の前に出る。これは何か捧げ物を持っていくっていうようなことですね。これも神様のことを一番とするからであって、初めてのものも神様に捧げる。それから神様の前に出るときにいつも何か持っていくっていうんですね。まあ、これはですね、いろんな宗教にあるわけです。だから日本の神社信仰でもですね、賽銭箱があってですね、とにかく賽銭箱に入れると、まあ、そういうふうな習慣があったりしますよね。いわゆる献金とかなんかそういう習慣もあります。だけど一番大事なことはですね、何かというと、神様の前でのはそういうお金、例えば賽銭箱の1円でも何でも掘り込んでいた、まあいいだろうとかいうことですけど、なら1億円掘り込んだ方でいいのか、そんなことではないわけですね。これは今の新約聖書的に考えるとですね、一番大切なもの、高価なものはですね、これは自分の心なんですね、心、信仰、真実、そういうふうに祈りを捧げる、祈りを持って前に出るっていう、これは一番大事なことで、そういう祈りや感謝がなかったらですね、お金をたくさん捧げたところで、あるいは自分に何かご利益をもらいたいから捧げたところで、それは捧げてないわけ。自分のところに来ることを願ってるんだから、それは自分中心であって捧げてないということなんです。まあ、そういうふうにですね、こういう集まりでもですね、大事なことはやはり祈りの心を持って来るということなのであってですね、それがなかったらですね、遊びに来てるのと同じになるわけです。まあ、そういうことで、もちろんまだ祈りっていうことも十分わからないという方々ももちろん多いわけですね。私も最初そうだ、初めは誰でも同じなんです。だんだん少しでも分かってきた場合には、やはりですね、祈りを持って前に出る。神様は前に出るというわけです。で、何らかの言葉、発言、あるいは献金、あるいはエネルギー、奉仕、そういう場合を捧げる場合でも常に祈りを持ってしないと、うっかりするとですね、自分はこんなにしてるんだと、あの人はしてないとか言って、じきに裁いたりする。そうした途端にそういうふうな奉仕も何も意味がない。消えていくわけですね。むしろ悪くなる。だから他の人を見て裁いたりするぐらいだったらしない方がいいわけです。本当に神様に関わることは喜んでする人だけがしないとですね、これは意味がないんですね。かえって汚すことになる。 これこの世の仕事と全然違うと思うんです。この世の仕事は嫌でも何でもしなければですね、給料もらえないんです。給料もらえんことには家族はどうしようもないっていうことですかね。大概の人は嫌だけど仕方なくやってると、残業でもですね。まあ当然そういうことですね。勤務時間全部喜んでやってる人もこれほとんどいないんじゃないかと思いますね。もう早く帰りたいと、だけど仕方がないというところあります。けど神様の仕事に関しては全然別だということですね。やっぱり喜んでできる心の分を用いて、しなければ、祈りを持って、するというわけです。それからまあ21節ですね。6日働くと、まあこういうことはこの安息日の規定からまあ来ているわけですね。でこれも別のところで詳しく言ったので、まあ今日では置いておきますが、特にこの7日目には仕事を辞める、何のためか、今の日曜日は前から言っているようにキリストが日曜日に復活をしたその記念として始まったわけですね。日本に入ってきた時にはそういうこと、またキリスト教がですね、非常に邪悪なものだというふうにことを考えられておったものだからですね、明治政府が明治6年になってからキリスト教をもう解禁した時にもですね、それまで一番邪悪な宗教としておった一番大事な日をですね、認めるわけにいかないから、政府もそれ黙ったままで広げていったわけです。だから未だにですね、この日曜日はキリストの復活が記念から始まったということを日本中の学校の教師もほとんど知らないという奇妙な状態が続いているわけですね。もともとそういうふうにですね、このキリスト教の日曜日、赤から始まって日曜日から始まるというふうになっているのも、これは本来キリストの復活ということが、これを記念する日だったからですね。そうすると6日の働きも一層祝福をされるということです。でこれはもうやってみなければ分からない。私自身ももう何十年とですね、ずっと仕事がある時でも思い切って決断をして、まあ、学校の仕事行かなかった、非常に揉めたりですね、いろんなことがあったけど、最終的にこれはさまざまな良いことを生んでいたと過去を振り返ったら、これは本当にやってみないと分からないことですね。でこの点は一人一人が神様との関わりの中で、日曜日というもの、あるいは週に1回をですね、神様を礼拝する日として捧げるかどうかということは、一人一人がですね、信仰的決断で、するということなんですね。また強制的に言われたからとか言ったり続くもんじゃないですから、そういうことですね。それから次、収穫の時にも7週祭をすると。これは7週間もするようではないんですね。これはこれも前の時に言ったと思うんですけど、杉越の祭りのこの安息日、それから数えて50日目にするこの祭りなんですね。で、50日目、5っていうのはペンタということでありますので、それ50日でペンテコステと、ペンテコステというのがこれなんですね。キリスト教では非常に大事なことで、このペンテコステ、この七週祭りの時に聖霊がパッと注がれたわけです。その時からキリスト教の伝道が世界的に広がっていったんですね。この七週祭ってそういうことなんですね。七週と七回の七四六ですね。50日ですね。杉越の祭りからですね、50日目。杉越の祭りの安息日から50日目。ということです。ギリシャ語でそれペンテコステというわけですね。それから年に3回男子はすべて神の前に出ねばならない。これどういうことかってこれでは分かりませんが、一種のこの巡礼ということですね。遠くにおる人でもですね、エルサレムに行って、そして神神殿のところに行って神を礼拝する。1年間に3回はこういうふうにですね、エルサレムに行ってくる。遠くにも外国から遠くに行ってる人、エチオピアとかトルコの、今でいうトルコの方とかですね、いろんな遠いところに行ってる人もそういうふうに帰ってきて、この祭りを祝うというわけですね。そしてその神の前に出る。こういうふうに単にお祭り騒ぎって言いますか、お祭りではないんですね。神様と出会うということをしなさいというわけです。日本の祭りはそうじゃないですね。葵祭りにしても一番大きな祇園祭りにしても別の神様と出会うことに何の関係もなくて、今は全くの娯楽ということですね。まあ、非常に華やかなものになってですねおりますが、 その聖書におけるお祭りとそうなんですね。神様の前に出て神様に出会うと、こういう集まりもそうなんですね。単に話を聞くということじゃなくて、ここにおられる神様、イエス様に出会うと、会うということが目的なわけです。まあ、そういうこと。そしたらですね、その遠いところから来たらですね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月もかかると、男の人が遠いところ行ってしまった3ヶ月も例えばいなかったら、そこの隣接している外国の人が入ってきてですね、この男がいないんだ、取ってしまうと。そうに取られてしまうというのが当然起こりうるわけです。だけどそれは神様を守るのだということで、このところに、そこに書いてあるわけですね。今のところを見たら。24節ですね。24節に書いてありますね。あなたが年に3回あなたの神主の前に出るために登るとき、要するに旅するとき、誰もあなたの土地を犯して奪い取ったりはしないというのは、そういうことなんですね。神様のために、神に出会うために行くということならばですね、神様を守ってくださるから、その土地をですね、盗もうとしたり奪い取るようなことはないように守ってあげると、まあ、そういうことです。それからですね、あと、26も先と同じですね、土地の最上の初物を神様の前に捧げると。これは人間同士でもそうですけど、まあそれは初物をあげるっていう、残っていっぱいあって木さらしは仕方ないからあげるっていうと、これは受け取った方がだいぶ違うということですね、当然のことながら。まあ、そういうことで神様にですね、残り物を神様にあげるような気持ちになってはいけないと。まあ、例えば日曜日でもですね、今日何もちょっとすることないな、暇だからこの日曜日行こうかって、でも嵐く受け入れられないと、それはまあ当然といえば当然ですよね。まあ、もちろん初めはですね、そういうふうな気持ちで行くと、だんだんとそういうふうな気持ちで、ほら、いけないというふうに分かってくるわけですけども、まあ、初めは誰でもそうですね、ほな、ちょっと誘われたから、ほな、暇だからちょっと行こうかと、最初は掃除法いう感じで始まるわけですけどね。だから、まあ他の仕事があっても、これはまあ優先していくというようなぐらいに、まあ、自然にまあそういう風になってくる。で、次の26の次の行のところはちょっと分かりにくいんですね。あなたは子ヤギを母の乳で煮てはならないとかいう、これはどうしてかと。これはちょっと考えたらですね、子供をですね、お母さんのミルクで煮るっていうふうなこと、どうもかわいそうだからっていうふうにちょっと思いがちなんですけども、これはそうでなくって、これまでは大体そう思われとったわけです。ちょっと読んだらそういう気がするんですけど、そうでないということがですね、発掘されたガリットの文書から分かったということなんです。でも、今日ではそういうふうになっていますが、うん、古い異教の宗教の文書にですね、こういうふうにしてですね、子ヤギを母のミルクで煮てですね、そして、だいたいちぶさとか乳っていうのは、日本の埴輪でもですね、ちぶさを膨らしたりしたりするのは、それは豊かな豊穣、子供が生まれる、豊かに田畑ができるということ、豊穣を願うっていう一種の宗教的なことだったんですね。埴輪をより膨らまして、まあ、そういうことと同じようにですね、母親のミルクで煮るということは、その土地の作物の豊穣豊かを願うという異教の宗教儀式だった。そういうふうに、だから異教のものを取り入れてはいけないと、まあ、そういったことで言われているというわけですね。はい、まあ、そういうようなことで、こういうふうな神様の言葉を受け取るためにですね、この今日の福音の最後28ではですね、言われているのは40日40夜っていう、まあ、ちょっと信じがたいようなぐらいの日数は書いてありますけれども、また大体4というのは一種のですね、特別な数ですね。イエスも40日40夜とですね、あるいは天の、地の四方の隅からとか言われたりすることがありますが、まあ、一種の象徴的な数ということも言えますが、だいたい40日というのは人間がですね、まあ、水だけで生きておる限界ですよね。そういうところからもありますが、まあ、非常に長期間であったことは確かと思います。何もしないでですね、何のためかっていうと、神様の言葉を受け取るためにそれぐらい集中したっていうことなんですね。だからこの、まあ、昔はそれはもう非常にこういう真剣で集中熱心だったわけですね。神様の言葉を受け取るためならばですね、その高い山の上へ行って、 そして40日間もずっとそのためだけにですね、精神をそこに注い込んだ。そして祈り続けて神様の言葉を受け取ったというわけです。まあ、それぐらいですね、神様の言葉を受け取るためにはですね、こう集中しないといけないという準備。これも確かにあるわけで、私もあちらこちらの家庭集会や県外に行ったり、まあ、この7月には北海道でもありますけれども、その長い旅船で行くんですけど、また別のところ行く場合でもですね、のんびり音楽やら聴く気持ちになれないんですね。次のところで集会がある時の全くの音楽聴く気になれない。絶えずそのことを思い巡らしてですね、その神様のその箇所、サイトの箇所、いつもいつも神が思って何をこう言おうとしているのかをずっと思い続けないとですね、いけないわけです。まあ、そういうことで、これはまあ当然そうですね。人間的なおしゃべりを聞きに来るやることだったらですね、誰も一回ぐらい行ってもですね、二度と来ないわけです。やっぱり何かをですね、それこそイエス様と出会うに足るような何か神様の言葉というものを聞き取ろうというために集まるわけですから、何の少しでもですね、それに値するものをですね、受け取って提供しないといけないと思ったらですね、そののんびりですね、この、娯楽のラジオを聞いとるわけにいけないわけなんですね。そういうことからも言いますが、やはりですね、最近この去年から礼拝の前にですね、20分前にですね、上で司会者の人と3人で祈るというふうにしたのもですね、やはりその気持ちをですね、そういう神の言葉をみんなが注がれるように、また語るものを語れるようにというためなんですね。40日やることはできなくても、まあ、少し慣れてもそういう精神を生かそうというわけです。はい。だからこういうところもですね、物語のようなので関係ないと思ったらいけないので、少しでもその精神が関わりがあるとして、まあ、いつも受け取っていくんですね。その次29節のところですけども、モーシがシナイ山を下った時、その手に前の板があったと。モーシが山が下った時、神と語っている間に顔の肌が光を放っているのをしなかなった。アロンとイスラエルの人がすべてモーシを見たら、彼の顔は光を放って輝いていた。神様と語っとったらやっぱりですね、なんかこう輝いてくるってことはあるだろうと思うんですね。逆を考えたら、悪い人と話しとったらですね、表情が暗くなってくる、嫌になってくると。なんか人の悪いことばっかり言うたりですね、そんなこと攻撃だとか悪いことばっかり聞いたんだね、嫌になってきて、表情も暗くなってくると思います。それと逆でですね、神様という完全な清められた輝くお方と話してた。それは表情も明るくなるというわけです。まあ、そういうことでですね、すごい光を放ってたって言うんですけど、ここのところでですね、ちょっと、脇道のことなんですけど、モーセっていう人の像をですね、ミケランジェロを作ったんですね。これは学校の教科書にもあります。私も覚えてますが、ダビデ像の他にモーセ像っていうのがあるんです。そのモーセ像っていうのを見た記憶のある人は、こう角が生えてるって見たことあると思う。そんなことは覚えてないかもしれませんね。ミケランジェロ、天使、マイケル、という人ですね。ミカエル天使という名で、ミケランジェロっていう名前。で、ここからですね、この、肌が光を放つっていうのがですね、実は角。角を出す。角を出すという言葉にも訳されるんです。それの名詞形はほとんど角ということで訳されて、聖書でたくさん。祭壇の角っていう。角に手をかけたと。ですから、ラテン語の訳の時にですね、ここを角と訳したわけです。光を放つ。ですから、モーセの像もミケランジェロが作ったのを角を書いてあるわけ。そういうふうにこの訳したもの、それはまあこの字は間違いで、これは光を放っていた。名詞形はでもほとんど角、みんな角と訳されているからですね。もうそんなことがあるんです。で、まあそういうのを見たことがないという人もおるかもしれないと思って、そのミケランジェロのダビデ像の部分をですね、ちょっとこれ見てくださいね。ここから来ているんです、これね。見たらミケランジェロの方以外必ずですね、このモーセ像は非常に有名ですから あります、はい、これもちょっと余談ですけど、ここのとこから来たわけです。訳が違ったために、彼は角も出していたというようなことからそういうふうに入り込んだんですね。ちょっとで本論です。 とは違うんですけど、そこでですね、集まってきた。そしてみんなが来たからですね、語り終わった時に自分の顔に覆いをかけた。なんとこの顔に覆いをかけたらですね、今のイラン屋の人たちが顔に目だけ出してるような感じで、ね、わざと覆いをかけたって、不可解なことが書いてありますが、で、主の前に行く時には、いつも覆いを外していた。で、神様と話していたと。で、彼は出てくると語ったと。出てくるまで覆いを外していたということはですね、出てきたらまた今度は覆いをかけたようにこの後半では見えるわけですね。まあ、こういうことは一体どういうことかと。人語るまで覆いをかけたと。ずっと覆いをかけた。前に行って語り始めたら覆いを取ったという。で、顔と顔を合わせて神様の話すときは覆いを取ったけどですね、他の時にはですね、顔をちょっと覆ってたと。でこのことは何でもないような不可解なことに見えますが、これをパウロがですね、新約聖書で引用してるんですよね。もう少し意味を付け加えて。でそれをちょっと新約聖書の方で、コリントの手紙で新約聖書のですね、ページを受けてもらいますね。328ページのコリント第2の手紙の 3-7 からです。第2の手紙の 3-7 ページは新約聖書の方ですね。328ページ新約の方ですね。3章の7節からずっとですね、書いてあります。終わりまで。で、ちょっと点字の下持ってないからちょっと見ますが、ちょっと7節のところからですね、モーセの顔に輝いていた捕まの寝息子のためにイスラエルの子らは彼の顔を 見つめないほどだった。モーセが輝いてた、それも 見られないほどまばいかったというふうなことなんですけれども、霊に使える人はなおさら栄光を受けていると、どういうこと書いてあります。でちょっともっと詳しく言うのはちょっと飛ばしますが、その後13節を見ますと、モーセが消え去るべきもののもう輝き消えていくのをですね、見させないために顔に覆いをかけたと。しかしですね、キリストを信じる人もそういうふうなことはいらないということでですね、で今度パウロはですね、ちょっと別のことを加えています。その覆いっていうのをですね、どういうふうにしたかっていうと、旧約聖書の世界だけしか知らない人は覆いがかかっているんだと、まあ、そういうふうにこの顔に覆いをかけたということからですね、旧約聖書の世界全体に言えば覆いかかっている、キリストのことは見えないというわけです。でそれをですね、このモーセが何かこう追いかけたっていうことと重ね合わせてですね、それを用いてこういうちょっと別のことに使っているわけですね。で、モーセの本、旧約聖書をいくら読んでも読んでもですね、覆いがかかったまま本当のことはわからない、まあ、そういうふうに言ってるわけですけれども、主というのはキリストですね。キリストと向かい合うと、キリストの方に向いただけで、そのずっと長くかかっていた覆いが取り去られて、はっきり見えるようになるっていうんです。まあ、そういうふうにですね、ここで言ってるんですね。主というのは霊、あるいは神のことですね。そして、この18節で、私たちはみんな顔の覆いを取られて、鏡のようになってですね、神様の栄光を映し出して、反射して、栄光から栄光へと、主と同じ姿にまで清められて輝かしいものに変えられていくというんですね。前はモーセだけが非常に輝いたというんです。しかも他の人に言って話しとってだんだん消えていくわけです。でまた話しとったらまた輝き出すと、でまた消えていくから、これを見させないために顔を覆いかけると、そのような面倒なことをした。 人間にですね、神様もらってもすぐに消えていくようなものだった。顔の輝きもですね。だけど、キリストに向かってたらもう消えないんだってことです。消えないどころかですね、イエス・キリストという神様と同じものの栄光や輝きをずっと受け続ける。死んでもそれ完全な栄光をもらって、ずっと生きるようになるというんですね。そういうの、ここの今日の箇所のことはですね、そういうふうに古い世界、の多いということを象徴的に表したんだというふうにパウロは示されています。そしてそのすべてのものにかかっているユダヤ人だけじゃなくて全部の人にかかっていると取り払うのがキリストだ。これはですね、私自身の個人的なことを考えても振り返ってやっぱりそうであって、勉強を一生懸命してやっぱりその霊的な目に見えない王位を取ることはできなかった。ここのパウロが言ったようにキリストを知ってですね、主イエスを仰いだらやっとその覆いが取り去られていろんなこと分かるようになってきた、まあ、そういうことなんですね。これはもう大なしでみんな感じるところです。ですから学校教育いくらしてもしてもですね、そういう覆いは取り去ることはできない。場合によって書いた覆いが出てくる。今こんなこと知ってるんだなんて言ってですね、他の人を見下したりするということは別に覆いができてきたことになる。イエス様を言われて、なんか幼子のような心でですね、人を、神様をいろんなものを見る。あの赤ちゃんの表情っていうのは、そんなお前あかんだとか、こんなふうなこと思わないわけです。本当に素直にですね、言われてすっと受け取るっていう。まあそういうようなことを、こうですね、主を向くだけ。難しいこと何も言ってないんですね。特別な儀式とかですね、何かの奉仕とか作業とか、そんなことをしなければ、このイエス様の栄光というものを受けられると言ってないわけです。ですね。まあ、そういうこの人に単純に主の方に向き直れば王位は取り去られる。これぐらい簡単なことになるわけです。私も一冊の本を読んで、あ、イエス様、神様、十字架、意味、それで向き直った。ただそれだけなんですね。それでもう40年間も続いているという。そういう意味でキリスト教ほどです、ある意味で簡単なものはないわけです。何もいらないんです。そういうふうにして覆いを取り去られていくというふうなことはですね、まだ古い状態である場合にはそれは意味がわからないんですね。私もかつてはいくらこんなこと言われても全く理解しようとしなかったということを思い出しますので、これは私の努力のせいではない。なんか不思議なことですけど、神様の方からの一方的な恵みだった。そういうことで、その王位が取り去られたわけです。そうしたら、この世にかかっている王位、人間やですね、あるいは貧しい人とか、弱い人とか、障害あるとか、病気とか、老人、いろんな人もですね、文化になんか似たように見えてくるわけですね。王位がかかっているほど、すごい差別的に見えてくるわけです。そういうようなことなんですね。で、本当の力っていうのも見えてくる。ですからパウロはですね、啓示を受けてこの今日のモーセの記事に、不可解のような記事からですね、非常に普遍的な誰にでも当てはまるキリストの大きな力ということを今日のところからですね、関わりを持って述べているということなんですね。まあ、そういうふうにこの旧約聖書の読み方っていうものもですね、新約聖書のこのパウロとかの読み方を私たちも大きなこう参考にできるわけです。そういうことを学ぶことができます。はい、今日は、そういうことですね。